はい、古典ラジオ番外編を始めたいと思います、はい、お願いします、はい、
お願いします。
今日のテーマは何でしょうか。
今日のテーマはですね、うん、最近株式会社古典が採用活動をしておりまして、うん、その採用活動についての所感みたいな話ができればいいかなと、うんうん、まあ、この今収録時点では終わってないんですよね、
まだ採用中
まだプロセス中、う
んうん、募集は終わってるけどね、
うん、採用プロセスはまだ進行してて、採用をリードしてくれてたのが社内でタカチン、才能博士のタカチンだから、うんうん、またタカチンがね、もしかしたら自分のポッドキャストとかでもその話するかもしれないけど、う
ん、タカチンとカヤコだよね、
うん、やっててまあ面白かったっていう話で。
採用はいつぶりなんですかね、古典の。
ちさきの次だからそんなにか離れてない、多分半年ぶりぐらいじゃない。
ちさきさんが去年の10月だから、うん、7ヶ月ぶりぐらいじゃないですか、
うんうん、なんで採用をこの段階でしようとっていう話が上がったの、
うん、まあ、今資金調達もしようとしているし、うん、新たにね、うん、でやっぱりその僕たちが社会活動してるじゃん、企業として、うんうんうん、でリアクション返ってくるやん社会から、うん、でいろんなニーズとかを持っていろいろ話しかけてくれたりとかすることもあって、うんうん、でそれにこう自分たちが自分たちの文脈の中で役に立てそうなことはやろうとするんだけど、うん、まあ、人が足んないよねやっぱり、ね、うん、シンプルに、
うんうんうん、
シンプルに人全然足らないみたいな現象がずっと起こり続けるっていうのがあって、うん、じゃあどういう人をどういうふうに採用するのがベストかっていうことをまあ考えて採用するみたいなことを、まあ基本的にはもうこういうステージに突入したら、うん、ずっと多分やり続けるという、
ああなるほどね、
優秀な人たちをね、うん、
継続的に
そうそうそう、うん、ずっとやり続けるっていうステージもすでに突入してるね、ちさきぐらいからだからそうなったんだよね、
うん、
ま
あ
ね、
うんうん、
で、まあ、社員だけじゃなくてまずは外部から参加してもらう人みたいな感じの人たちを入れると、だからもう多分毎月入ってて、うん、どんどんどんどん、
う
ん、
そうだね、業務委託の人とかね、毎月毎月
業務委託の人、
う
ん、参与度合いを高めてもらったり、まあ、逆にもっとアジャストしたりとか、まあ、いろんな人によってパターンが違うと思うんだけど、
うん、
関係人数はすごい増えてきたよね。前もどっかで言ったけど今40人ぐらいいるんだよね、報酬を支払いしてる対象って。
なるほどね、
うんうん、
なんかそもそもさ、その固定に関わってる人が俺みたいなさ、うん、その外部委託業者もいれば社員もいるわけでしょ、うんうんうん、社員とパートナーっていうふうにどういうふうになんか定義分けしてるの。
あ、まあ当初ねそんなに重要じゃなかったんだよね、うん、だからそのヤンヤンが社員じゃなくて、
うん、
例えば他のメンバーが社員であることってそんなになんていうかな、この我々組織にとって、うん、そこんなになんか明確に意識する必要も定義する必要もないことだった、はいはい、だけれどもやっぱりその組織化していく過程で、
うん、
やはり定義しないといけないということが分かってきて、感情としてはまあどっちでもいい、そのいろんな参与の仕方があっていいっていう風な感覚を持ってるんだよね、
うん、
それはその通りなんだが、やはりその参与の仕方によって変わるところっていうのが出てくるんだよね、うん、それが一番端的に言うと、まず同じビジョンミッションを目指してると言えるか言えないかっていうのが、
ね、なるほどね、
まずはね、うんうん、ミッション策定したから、ビジョンとミッションをね、うん、そのビジョンミッションを毎回コミュニケーション時に共通言語として使うチームなのかどうかっていうのがまず一つあるよね。
なるほどね、なるほどね、確かに。
あとはその朝の会議とかでそういう話をしたりだとか、まあ、会社全体の雰囲気であるとかね、
うん、
じゃあこの企業この組織っていうのはこういうことが起こった時に何をするというのがまさにこのミッションビジョンに照らし合わせると適切なのかっていうのを、別にもう僕が決めてるわけじゃなくて、
うん、
みんなが議論して決めるっていうフローが今あるんだけど、
うん、
じゃあそのフローに参加する人、
うん、
でやっぱり当然だけどミッションビジョンに共感してないと参加できないし、
うん、
そこに参加して一緒にそのプロセスで決めた人ってさ、
うん、
やっぱりこの文化を自分で作って生産してる人、再生産し続けてる人になるじゃん、
う
ん、
そうだね、
その立場かその立場じゃないかがまずで超でかいから、
あ、なるほどね、まあ、
その契約形態何でもいいと思ってるんだけど、
うん、
全然社員でも社員じゃなくてもぶっちゃけどっちもいいんじゃないかなって思うんだけど、うん、究極的には文化一緒に考えてるか考えてないかだと思う。これでだいぶ変わると思う。
確かに。
参与の仕方がね、
うんうん。
だって一緒にさ、ずっとなんかメタ認知のきっかけを提供するっていう話をずっと一緒に考えてるわけだから、
うん、
それを共通言語としてそのまんま会話が展開できるバージョンと、
うんうん、
そうじゃないバージョンってもう全然違うからね。
うん、
本当、会話の内容も変わるし、
うん、
方向性も、もちろん組織としてはそのミッションビジョンにずっと沿うように動くんだけどね。
うんうん
そこが一番だろうね。
なるほど。ちょっと幹の部分をもっと強していくっていう段階かな。そうそうそう
そ
う。
で、まあ、今回3職種、
うん、
応募させてもらって、
ね、
で
歴史調査のチームと
音源も出させてもらって、
ね、うん、
エンジニアと歴史調査のチームと、
う
あとアプレンティスって言われる、まあ、会社のまあ育成枠みたいな、うんうんうん、あの人たちを募集したんだけれども、うん、あとあもう一種類かあのデータベースのデータ入力をする人たちも募集させてもらって、うんうんまあ、僕たちが予想したよりもはるかに多くの方が
応募
されたっていうのがあって、
うんね、そこも常識外れで、
うん、
500何十人応募が来て、うん、それは途中で止めてそれだったんだよね、
うん、
危ねえから止めたわけもう来すぎて
さばききれなくなって
さばききれないから、うん、で先行フローかなりちゃんと作ってるけど、うん、まあ500何十人の先行を進めるってすごい大仕事だよね、
うん、そうだよね、うん、人事部門をちゃんと立ち上げて、ね、人員配置しないとさ、ね、そうそうそう
本来はね、まあ、でも立ち上げれないじゃん僕たちそんなにそんな余力がない
そうだよ、ね、
余力がないわけだから、うん
びっくりされたよね。だから普通はなんか人事部門がある会社で、うん、あの2、3人ぐらい1000人をつけるぐらいの規模感の応募者って言われて、
うんうん、もっとかもしんないぐらいの規模感だと思う、500人は、
うんうん、せやろうなって思った、
うんうん、
ちなみにその選考基準というかなんか課される課題みたいな話も僕聞いたんですけど、それってここで言える話、
う
ん、
全然言える。まず筆記試験がなるべくあるようにしたよね。だから500人全員一気に面接できないから、
うんうんうん
一人だって30分だったとしてもすごいことになるじゃん。
そうだね。
ね、
うん、
だから無理なんで、
うん、
まず筆記試験をしたよね、うんうん、そこで適性を見極めようとしたよね、う
ん、まず書類選考をして、
うん、
で書類選考の後にレポート課題を出させていただいて、うん、でそのレポート課題からまた絞ってで、ね、面接みたいな感じ。
あ、まあ、エンジニアとその歴史調査はそういうフローだった、うん、でアプレンティスはもうシンプルな書類選考、うんで面接だったんだけど、うんうんまあ、歴史調査はさ歴史調査を実際してもらってアウトプットをある程度出してもらうことによって結構特性がわかるじゃん、
うんうん、確かに、うん、
でそれを見させてもらったしエンジニアの人に関してはそのコードテストっていうのが
あってあーなるほどね
コードを書いてもらうっていうことによって、
うん、技術があるかどうか
どれぐらいの技術力があるのかっていうことを判断した上で、うんまあ、今の段階で僕たちにマッチできる人たちっていうのを選考していくということやった、
うんうんまあ、所感として、うん、ボリュームとしては歴史調査チームに応募された方が一番多かったと思うんですけど、
は
いはいはい、こんなにも世の中に人材がいるんだみたいなのは思いましたね、
うん、言ってたね、
うん、なんかやっぱ古典がもっと大きい会社だったら、
うん、
こうぜひ一緒に働きたい方がすごくたくさんいて、
うんうん、
けどこのフェーズではやっぱ抱えられないみたいなのとか、
うん、
我々のその現代のチーム体制では難しい、
うん、
例えば個展に避ける時間がちょっと月あたりちょっと少ないみたいな、
うん、
本来ならもう少しこちら側に余力があればこの仕事を小さくしてお渡しすることができたかもしれないんだけれどもこっちにもそのちょっと余力がなくて、
ね、体制が整ってなくてね、うん、
でも面白いですよね。だからじゃあ個展の採用活動によって、うん新しい人材のカテゴリーみたいなのがなんかちょっとこうおぼろげに見えたって感じですかね、
うん、人文知に興味がある人たちっていうのはやっぱりいるってことだと思うし優秀なんだよねやっぱりかなりの確率で。
そうなんですよ、うん、もうすでに何らかの業界で成功されてたりとか、
うんうん、
もう世間的に見たらものすごくいい収入をもらっていらっしゃる方が、
うんうん
ぜひ一緒にやりたいと。でその課題とか見させていただいてももう全然一緒にやれるなみたいな感じのあるみたいになって、う
んうん、けどやっぱね、
うん、
現時点でそのレベルの年収が出せないであるとか、うんうんまあ、結構ダウンになっちゃうみたいなこと起こるわけじゃん。これが市場経済上ちゃんと成り立ってないみたいなのもあって、
うんうんう
んまあ、ここで言うのもなんだけどだから一つすごくその伝えたいのはそのリスナーの皆さんにもね、うん、当たり前だけど人文知領域に優秀な人材を回したら金がいるんだよね、
うん、
有料化しないといけなくなっちゃう、
うん、結構ね難しいというか古典も、
うん、
古典のためにっていうか、まあ、その人文知のために働いていらっしゃる方にちゃんとした報酬を出したいけれども、まあ、古典の体力がまだそんなでもないみたいなものがあって、まあ、結構難しいなっていうのも一つあったし、でもう一つはなんかやっぱこう応募していらっしゃった人の傾向として、あの非常に優秀なんだけど何らかのことでそのキャリアの形成っていうのは難しかった方、例えばそのお子さんだったりとか、その配偶者の方の海外赴任だったりとか、
うん、
もう何らかの社会的な避けようのない現象によって、
うん、
いわゆる その新卒から会社に入って、うん、バーって同じ会社でどんどん偉くなるとか、うん、そのどんどん転職を繰り返してどんどんこのフェーズが上がっていくみたいな感じのキャリアじゃない方も結構応募していただいてて、うん、そういった人っていうのがまあ世の中の人材としてなんかやっぱ余ってるんだなみたいな、うん
はいはい、
で古典がたまたま今の就業形態みたいな、
うん、
あのリモートワークをやってるとか、うん、あの結構フレキシブルな時間帯で働けるとか、うん、プライベートの犠牲みたいなのを強いないみたいなのを理念として掲げてるからできるかもしれないけど、そういったことがもしかしたらできにくいかもしれない大きい体力のある組織だとなかなかそういう人使えないみたいな感じになってんのかなと思って、それもすごいもったいないなと思ったんですよね。すごくいろいろな社会の問題が見えてくるっていうか、
採用活動ね、
採用活動ね、
なるほ
どね。もう本当ね、こんなこと言いたくないというか、まあじくじたる思いなんですけど、僕はほら30過ぎてから就職活動始めたから、いろいろなね、あの、うん、マイナビみたいな、うん、あの仕事を紹介するサイトに登録して、
うん、
僕あの100件ぐらい送ったんですよね、書類をね、
うんうん、
で返事は来たの1件だけだった、面接してもらったの1件だけで、
うん、
でまあその面接でも落ちたんだけど、
うん、
そのような人間がねもう非常にね、なんか優秀で素晴らしい方を、はい、
そうだね、
その書類を見て、うんうんうん、課題を見て、うん、面接するみたいなのを、うん、本当ね、苦しかった。
ああ、そっか、
うん。
それでもゲームチェンジが起きてるってことだよね、だから。
うん、
世の中のルールと違うルールで運営してるからそうなるんだと思います、
うんうんうんうん。
なるほどね、
うん。結構胸が痛い。
胸が痛い。だって、全然一緒に働きたいなみたいな方はやっぱ、
うん、
多いんだよね。
うんそうだよね、
どうしたって選ばなきゃいけない。500人いたらやっぱ500人と一緒にっていうのは難しいから、
うん、いやそれはでも多分その採用する側に回ったことある人がすごく感じるジレンマの一つで、
うん、
これ本当当たり前のことなんだけど、うん、人に動いてもらうってめっちゃ金いるんよ。
そうだね、
うん、
だからただじゃねえんだよね、
うんう
ん、だから金あったら雇えて多分実際に。
そうだね、うん、
そう、うん、っていうのを経営者としては叩き込むよね。
うん、
だって断らないといけないんだから、うん、めちゃくちゃ目の前に優秀な人がいて、うん、その人が来たら事業先進みそうなのに、
うん、
金がないという理由で断ったりすることがあったりすると、う
ん、なるほどね、
ものすごいチャンス逃した感覚になるわけじゃん。
はいはいはいはい、もっと金があれば
ね、
ってなるよね。
雇えたのに。
そうそうそうそう、とかもう少し事業がでかければとかなるよね、
うんうんうんうん、
そこはね。
あともう一つ僕すごいもったいないなと思ったのが、例えば若い方とかで、
うん、
半年とか一緒にやったら、
うん、
全然アウトプット出るだろうなみたいな。確かに今この現在では他の候補者と比べるとまあバシッとしたアウトプット出ないかもしれないけど、半年やれば全然出るだろうなみたいな方に投資する余力がないみたいなのとかもすごい。
この人のポテンシャルが発揮できるまでちょっと我慢できるような体力、企業の体力があればっていうことですよね。
残念みたいなのがあって、でまあ
そうだよね、
うん、それもまあね、もう自分の金じゃないからさ、
うんそうね、俺の金でもないからね、
すげえ考えるわけだよ ね、
そうだね、うん、
自分の金だったら雇うのになって思うわけよ、う
ん、あそうっすね、うん、あそうか。でも室越さんよく考えたら採用活動に関わるの初めてじゃないですか。
そう、企業の、企業の、
はい、
うん、採用活動やるってすごい学びが多くて、
なるほどな。
でもそのお金ってさ、リソースだから、うん、燃料だから、何かに使うと何かに使えないわけ、
うんうん、
だから自分の金だったら雇うって言ってたけど、生活できなくなったら雇わないでしょ。
そうなんだよね、
自分が雇った結果、うん、ご飯食べれなくなったら雇えないじゃん、
う
ん、
雇えないよね、
みたいな、うん、ずっとその選択なんで採用って、ね、基本的に、
うん、
なんかその感覚が持てたのはなんかすごくいいよね。あの上から目線みたいな。
いやいや、あの勉強させていただきます。勉強させていただきます。
これが肯定感。すごくすごくいいよね、
うん。
なんか僕から見ると今回の採用活動っていうのは、うん、社長がどれだけ採用に本気出すかってめちゃくちゃ大事で、やっぱりこれは僕が社長だから言ってるんじゃなくて、
うん、
その社長というポジションにいる人がね、このような小さい組織の社長というポジションにいる人間が、
うんうん、
その採用に対してどれぐらいリソースを割く覚悟を持ってるかみたいなのがめちゃくちゃ大事なんだけど、
うんうん、
今回のこの採用活動に関しては最終面接に参加する以外マジで何もしてない僕。
そうなんだ。
だからそのどのようなテストを第一次試験で行うべきかとかいうことから一切参加してないわけ、うんうん、
でもここの基準を重視して採用してほしいみたいなメッセージは出してないの？
それもね今回出してない、
うん、あそう、
全部自律的に動いてもらった状態で、まあ、最後の、うん、まあ、一応最終面接で自分で判断できるから、
うんうん、
最終的には、その人を入れることによる責任を取るかどうかを自分で最終的判断できてる状態だと思うんだけど、最終面接以外を全部自律的にフローも含めて決めてもらうということを、あらゆる課題あったと思うし、500人も来てくださったから、それを全部見ることにすごい連絡が遅くなるみたいなこと多分実際に起こってるんだけれども、なんかそういう自分から手放すみたいなチャレンジとしては、このすごい早期段階でものすごく手離れて嬉しいって感じはある。それは組織化されてきているということを示しているので、それはすごいことだよね。だから僕じゃない室越とかが今まだ採用したことがなかったんだけど、採用活動を通じて採用ってこんな感覚なんだなみたいなのを獲得していくみたいなことが今回だからいっぱい起こってるはずなんだよね。
そうだね。まあすげえやっぱジレンマだよね。なんていうか才能がやっぱ生かされてない、うん、世の中ね、
うんうんうん、
みんなの才能がね、
みんなの才能がね、
うん、
みんなの才能を使う知性が社会に足りないんだと思うんだよね、
うんうん、
あるのに、
うん、
今すぐにでも使えそうなのに、
そうだよね、そうそうだったらね才能すぐに採用できそうだけど
ねえ、そうそうはリソースが大きいからねやっぱコッコ使える人はね、
大企業だから
そうだね、
うん、
まあ、我々のね、その使えるリソースもおかげさまでどんどん徐々に徐々に増えているんだけれども、やっぱりその今実際に使った方がいい量に対して足りないっていうジレンマもあるよね。
そう、
もっとでかいことできるもんね。まあ、だから資金調達してないけどね。
まあ僕はほら、あともう一つ正直その人文学領域っていうのが社会の中で役に立つか役に立たないかみたいな話、結構ピンときてない部分もある。言うても役に立たんやんみたいなのは、
まあね、
まあ、あの一方ではあると思うんだよね、やっぱ、ある種の現実としてね。でも人文学が役に立つんじゃないかっていうことを示したことによって、自分のその今まであの市場に出せなかった、マーケットに出せなかった才能とか、マーケットに出せなかった能力みたいなのが出せるかもしれないっていう、その喜びみたいなのはすごい感じたよね。
ああ、
応募者の皆さんからね。ああ、ね。
市場価値なしとされてたからね、今まで人文領域っていう人文値がね。
まあ、古典の取り組みはそれを状況を、まあ、ちょっとまた別のものにするっていうような試みだと思うんだけど、ぜひ、それがもうちょっと社会の中で広がってもいいのかなみたいなのは思いますよね。
そうだよね。
なるほど。
まあ、あとはその自分としてはさ、まあ、これもメンバーのみんなにもいつも話してるんだけど、日本っていう国は大きい国だけど、この日本っていう、まあ、結構極東の変わった国だから起こってくるイノベーションとしては意味があると思うんだけど、ここだけで起こすっていう意味はあんまりないと思ってるんだよね。その人文知を社会実装どうしたらいいかっていうのは、もちろん西洋でもそのような話は進んでいるんだが、なんかやっぱり僕とちょっと感覚も違う、いい意味でも悪い意味でも違うところがあって、やっぱりこういう ちっちゃくないけどね、島国から出てくるようなその人文知の社会実装活用方法であるとかっていうものを、もう少しその世界的に広めていきたいというか、まあそのいらなかったら使わなくていいんだけど、無理に広めるつもりないんだけど、あった方がいいだろうなと実は思っていて、やっぱりさっさと早い段階でやっぱりその日本人だけの組織というのを卒業しなければならないっていう強い思いがある。
常々言ってるもんね。
常々言ってる。で、実際国籍としてはね、今ね、まあ、ヤンヤンとかも入れると、あ、そうだからモンゴル、フランス、
中国、
日本みたいな感じで結構いる状態になってきているし、まあ、応募者の方の中でもやっぱりそういう属性を持ってらっしゃる方がいらっしゃるので、少しずつ多分その世界的なものにしていけるかなと思うんだけど、マーケットとしてもそうだし、我々メンバーのその組織組成という意味でも、日本っていう属性をもちろん持ちつつ、オリジンとしてね、そこから早く卒業するっていうことをすごく今ね、やっぱり焦燥感がある。すでに日本的組織としてやっぱ成り立ってきて
る。なるほどね。この間その話したね。
恐ろしい事実だったね。我々には実
はこれはだから
自覚的に日本的な組織のね、愚かさをで踏襲してるっていう話、
ね、日露戦争のシリーズで、 同時に喋れたらいいかなと思ってるんだけど、うん、やっぱりそのどの文化圏も得意なことと苦手なことと、うん、
まあ、あるよね、
うん、その解像度が高いこととすごく低いことがある、
うんうん、
でやっぱり僕たちは日本文化の中で育んだ組織を作っているので、すで、うん、に落とし穴に落ちてるということが、うん、まあ、我々その歴史勉強してる人たちだから、うん、まあ、日露戦争勉強してて気づいたよね
あれって思ったよね、
おっつって
日本軍と同じ挙動をしてる
だってずっとみんなで文句言ってたんだよね、日本軍に対してね、
そう、
なんだどういうことなんだろうねみたいなこと言ってて、
なんでこんなことがわからないんだろうバカかなと思って
あれみたいな、
そしたら
自分が分かった
自分たちも一緒だったっていう、
同じだね、全く同じ挙動してるよね、うん、みたいな話になって、
まあまあ、端的に言うとコスト計算に対する執着がない日本人って、
うん、そうだね、う
ん、コストをちゃんと計算するっていうところになんか全力出してない、
うん、そうで精神性のところでカバーしようとするっていうこと
が頑張るよねみたいなとかでやったりとかするし、うんうん、やっぱりあの言語察知能力が高すぎて仕組み作んなくても回るんだよね、
う
ん、忖度するから、
うん、
だから仕組みが出来上がってないうちからうまく回ったりしてるから、仕組み作りきるみたいな仕組みに対する執着がなくなっていくんで、
なるほどね、
でこれがやっぱりもうでっかい落とし穴になってて、ちゃんとダメってなってて、
そう全然律令制を取り入れない律令制が
これをすでに僕たちは歴史から学んでるわけだから、
うんね、うんうん、すごい面白かった、うん、すっごい面白かった。だからなんていうか、うん、普通能力が、うん、メンバーの能力がないとか、うん、メンバーのやる気がないとかで結構みんな悩んでると思うんだけど、能力が高くてやる気がある人だけを集めてもうまくいかねえんだっていうことが分かった。
そうだよね。
それが自分たちの首をどんどん締めていくみたいなのが、
そうだよね。だから本当にその通りで、うん、これはさ、あの理屈では知ってたじゃん僕たち、
うん、理屈だよね、
ね、
理屈
だよ、ずっと知ってるし、ビジネス書にも書いてあるよ、そんなこと、仕組み化がどうとかね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
そういうことじゃないんだわ、
うん、
そういうレベルの問題じゃない、
そうだ、ね、
これはやっぱりその実感として、うん、あ、俺らは本当にこれだけできてないんだって思った人間にしかわからないものっていうのがあって、もう本当ね、もうみんなも気をつけてほしい、これ聞いて、いや俺たちできてるけどなと思ってる人はできてないです
そうだよね
自分がいかにできてないかを知ってる人しかできるようにならない、これ、
うん、そうだね、そうだね、うん、
っていうのを日露戦争で、うん、日露戦争の人たちがそうだったから分かったんだよ、うん、だって頭いいもん、あの人たちも、う
ん
う
ん、よく考えてるもんね、
考えてる、うん、けどあの状況、あのプレッシャー下の中でそのようになっていくっていうのが日本的な特性として起こるみたいなのがすごく客観的によく分かったので、
うんうん、
途中までなんかやばかだなみたいな、うん、こんなんだって事前に調べりゃ分かるやろ、このコストこれぐらいかかるのみたいなこと、
うんうん、
ね、あれみたいな、俺らの採用みたいな。
そう。なんか、
そうだね。弾が足りなくなるんだよね。ね、日露戦争でね。弾が足りないぐらいのことは分かるだろうって思うわけだよね。
そうそう。
けど僕たちも採用してるときに全然時間がないみたいになるわけだ。このプロジェクトも止まってるし、このプロジェクトも止まってるし、みたいになる。
みんなそしたらさ、やる気はすごいあるから、優秀でやる気あるから。
で、頑張ろうとするんだよ、ね。
自分が頑張ったらなんとかなるかもって思うけど、ならねえんだよな。
そうそうそう。
そう、あのこれは冷静に、いやこれ頑張ってもなんとかなるとかならないとかじゃなくて、なんないんで、事前にどれぐらいコストがかかるかっていうのを徹底的に計算するみたいなことをずっとフランスの出身のあのメンバーが言ってた
でちゃんとできた時とできなかった時のシナリオを作って、
シナリオ作ろうよっつって、でも俺スタートアップ出身で、やっぱ動くの大事なんだよね、
アクション
だね、アクション大事なんだよねみたいな話で、動かないと分かんないこといっぱいあるじゃんっつって、でそれも正しいんだよ、
まあ、まあ心理だと思う、
それも正しい、一方では正しいけど、確かにあのもっと考えれる、全然もっと考える、
そうだね、
コスト計算、うん、あと1時間みんなで真剣に考えてたら、うん、多分できてた、
そう、う
ん、
ずっと言ってたからね、うん、10分でいい、10分でいいからちょっと考えようってずっと言ってたのに、 その10分を惜しんで、
そう、ね、
やべえことになってんだよね、
これはね、学びが深くて、うん、後でみんなで謝ったよね、サーシャサーシャって、
ね、悪いことしたよね、
俺ら日露戦争で分かったんだけど、うん、ごめん愚かだったっつって
そしたらなんて言ってたんだ
え、なんか、そう、気づかねえんだって言ってた。
そうそうそう。ああ、わからねえんだって言ってたね。でも、言われてるときは分かってると思ってたんで。
そうそう、本当にそれが落とし穴なんだよね。
そ
う
そ
う。
そんな分かりきったこと分かっとるわいと思って。
それは考えた方がいいな、うん、それは分かってますよ、と。
うんうんうん。
けど、もうこれ以上考えても、うん、しょうがないと思うんだよねっていうラインがね、うん、西洋と日本で全然違う、うん、西洋はもうだいぶ先にあるわけ、考えた方がいいラインが、
なるほど、ね、
日本はもうだいぶ前の、うん、だいぶ直前にあるから、
うん、
だいぶ違うってことにすごい気づいた、うん、でこれ日本組織的なんだよ、多分
ね、多分ね、
でもこのサーシャさんの存在によるこの、うん、 多様性に救われたね、うん、古典
は救われたね、
そうだね、そうだね、うん、ありがたかったね、
そうだね、
うん、
あれはちょっとでも、うん、面白かった
こんなね賢げなことを言っててね、
あれこれサーシャずっと言ってないみたいな、
うん、
あれ面白かったいや、あれに気づいた時が俺一番面白かった、
面白かったね、うん、そう、無知の知が発動した時に自分たちが一番無知だった
っめちゃくちゃ面白かった、
だって日本軍のことめちゃくちゃ言ってたからね、
ボルクス言ってね、うん、日本陸軍について、うん、これ考えたらこれ人の命使ってんだよとか言ってね、
うん、
言ってたんだけど、
うん、
考えたら分かるやろこれとか言って、
うんうん、
一緒やった、いや人の命は使ってないけどさ、
うん、
時間使ってね一緒だったわ、
うん
うん、いやーほんとね面白かったね、
あでもその意味でさっき深井くんが言ってた組織がいろんな国籍とか文化背景持った人を入れることにの価値はそこに一つあるかもしれない、ね、
あると思うね、やっぱそのさまざまな知性がやっぱあるっていう話をこの前したけども、
うん、
やっぱりその文化背景による知性の偏重ってあると思うんだよね、
うん、
でその知性をたくさん拾うこともそうだし、
うん、
まあ、特には我々のような社会との関係性をこれから創出しますっていうフェーズの、
うん、
会社だから新規事業開発をしてるところであるとかっていうのは非常に重要だと思う、その知性が複数あるということがね、
うんうんうん、
あとは僕たちはメタ認知を司ろうとしているので、
うん、
なおさら重要だよね、
うん、
その中でも一番それをやっていこうぜって言ってる人たちだから、
うん、
最も重要なのに、
うん、
まあ、ちょっとそこのダイバーシティの確保が思ったようには進んでないっていう状況を見て、
うん、
結構バイリンガルが多いんだけど、
うん、
もうメンバーほとんどその2カ国語喋れるんだけど、
うん、
ハードルが高いんだよね、
うん、
まずリーチしてないじゃん、僕たちが日本語話者でラジオしてる、
うん、確かにね、
してるから
そうか、
日本語理解する人しか聞いてないわけだよね、
うん、
こういう時英語羨ましいなって思うもんね、やっぱ、
うんう
ん、まあでも英語喋れる人英語以外のこと勉強しないからインセンティブが弱いからさ、
うんうん、
第二外国語を勉強する、
うんうん、
それはそれで多分すごいビハインドだと思ってるんだけど、
確かに確かに、
いやほんとそうだよね、これは一番直近で一番面白かったな俺の中で、
うん、学びなのかな、
めちゃくちゃ自分たちが愚かだって分かったっていうのが一番面白かった、
うんうん、それちょっと日露戦争収録の時も言おうね、
そうだね、日露もうぜひね、多分この後だよね、うん、日露戦争の収録、
うん、
この後楽しみにしてほしいね、やっぱりすごい学び大きい、やっぱあの、うん、自分の国の戦争とか勉強するとすっごい学び大きい、
そうだね、
やっぱあれね多分本当人から言われても多分突っ跳ねてると思う、
う
ん、あれあのケーススタディとしてファクトとして見てるから、
うん、
第三者として意見を持てるじゃん、
そうだね、
うん、
っていうのが自分にミラーリングされるっていうことによって、うん、意見持ってたやつが自分に返ってきた時に、
うん、
その抗えないじゃんその意見に、
うん、
だって自分が持ってた意見だから、それ、
うん、
日露戦争の陸軍に対して愚かだなと思ってた、
うん、
その感情を自分はもう理解してるから、
うん、
それが自分に返ってくるっていう、
うん、
ことによって、認知できるよね、でもこれがさ自分が発してない意見だと反発があるじゃん、
う
ん、愚かじゃないだって考えてるもんって思うじゃん、
うん、
それが跳ね返しちゃうじゃん、
うん、
これが多分落とし穴になってる、
あ
そうだね、
なるほど、
まあ、全員に起こることだけどこれね、
人の振り見て我が振り直せって意外と結構深い眼蓄があるってことだな、できないよ、できないからそういう風に言葉が残るんだろうな、
だと思う、ほんとそうだろうね、うん、大事だけど難しいからだろうね、
うん、いやー面白い
面白かったよ、マジで面白かった、
うん、
いや結構日本特性の一つっていうか、うん、その言語体系から来る特性の一つだと思う、
うん、そうそう、うん、多分文化的な特徴っていうかこう、
うん、
何かを決定したみたいなものがなくて、なんとなくそういう雰囲気だったよねみたいなことで、すで、
うん、
にあの、うん、執行の段階にフェーズに来ちゃってる、
はいはいはい、
本当は議論して意思決定して合意して執行みたいにならなきゃいけないのに、意見交換してる段階で執行みたいになっちゃってるんだよね、
それが日露戦争で怒っとんよ、
怒ってんだよね、
でなんでそんなことしちゃったのって言って、
そうそうそうそう、
俺ら愚かだなとか言ってるけど、うんうん、あの俺らの組織でも起きて
る全然気づかなかった、
うん、
全然気づかなかった、
全然気づかなかった、サーシャだけがずっと言ってた、
そうそうそうそうそうそうそう、みんな行動力があって偉いなぐらいのこと思ってたわけ
よ、思ってた思ってた、
うん、
本当
やる気があって偉いなって思ってたけど、
うんうん、
もうやる気がある人が日露戦争ではね、
そうん、
バタバタしに行くみたいなことになってたから、
一緒じゃんと思ってあれは本当面白かったね、
うん、
あなるほどな、
うん、そうなんです、
そうなんだよね、分かんないもんです、うん、
はあ、話が広がりましたね相当面白かった、
はい、
うん
うん、という感じですかね、
か
はい、以上になります、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。